はい、それでは2018年度第一四半期決算について説明させていただきます。ページをめくりまして、スライド4ページに連結経営成績のサマリーを示しております。カラムとしましては、通期予想、上期予想、それからこの四半期の実績及び上期に対する進捗率、さらに参考として昨年度の実績と対前年に対するアップ率、増減額を示しております。予想につきましては、期初に発表した業績予想の数字となっております。まず、売上高につきましては、実績し885億ということで、上期進捗率としては 54%、対前年からは 18% のアップ、額としましては135億の増となっております。営業利益につきましては、276億の実績、進捗率は 62.1%、対前年からは 72.9% のアップ、額としましては117億の増。経常利益につきましては379億の実績、進捗率 69.6%、対前年からは 80.1% のアップ、169億の増。親会社株主に属する四半期純利益といたしましては319億、進捗率が 74% で、対前年からは 99.2% のアップ、額としましては159億の増となっております。売上高及び各利益項目については、上期予想に対して順調に進捗しております。各利益項目につきましては、四半期レベルでは過去最高となっており、特に経常利益では8年連続、四半期純利益では3年連続の増加という結果でございました。期中の平均為替レートにつきましては、右下のテーブルにございますように、ドル、ポンドでやや円安方向に振れております。続きまして、スライド5ページ、損益計算書の説明でございます。売上高は実績し885億ということで、進捗率は 54%、対前年から135億の増収となりました。主な要因としましては、ゾフルーザに関するロッシュ社からの収入や、HIV フランチャイズからのロイヤリティ収入が伸びたことに加え、米国塩野義インクで1位収入を得たことも寄与した結果でございます。次に売上原価につきましては119億 44.1% の進捗となっており、対前年からは80億の減でございます。この結果、売上総利益は766億となっております。一方、販売費一般管理費につきましては実績値490億ということで、進捗率といたしましては 52.9%、 対前年からは98億の増となっております。主な要因としましては、研究開発費の中に含まれる戦略的事業投資、これは今年度設定した200億の投資枠でございますが、その枠から110億円をこの四半期に投資した結果でございます。一方、通常の研究開発費は137億円の実績、進捗率 54.7% でありました。これは対前年でマイナス33億円となりましたが、昨年度までの積極的な研究開発投資の影響がなくなり、ノーマルに戻った結果、この四半期では対前年でマイナスとなっております。販売管理費につきましては実績値243億円であり、対前年では21億円の増額となっております。以上、販売費、一般管理費のトータルでは490億円の実績となり、対前年の98億円の増という結果になっております。この結果、営業利益は276億円の実績値、進捗率は 62.1%、対前年からは117億円の増となっております。営業外損益につきましては、103億の実績、対前年からは52億の増となりました。この要因につきましては、後ほど説明いたします。以上により、経常利益は379億の、対前年からは169億の増という結果でございます。続きまして6ページに損益計算書における対前年の比較の主な要因を整理しております。まず、売上高の135億の増でございますが、増収要因についてはすでに申し上げました通り、マイルストーン収入の需要やロイヤリティ収入の増大に加え、パデュー社の新プロジェクトに関する契約を解消したことに伴う一時収入を得た結果でございます。一方、国内医療用医薬品につきましては、クレストール・イルベタンのジェネリック浸透の影響を受け、売上減となっております。売上減価が対前年でマイナス80億となったのは、国内医薬品の売上減と品目構成の変化が主な要因でございますが、製造受託はこの四半期で対前年でマイナスになったことも影響しております。 以上により売上総利益が215億円のプラスとなっております。次に販売費一般管理費ですが、まず販売費管理費関連につきましては前年から21億円の増加となっております。これは新製品上市に向けた積極的な投資に加え、塩野義グループ全体でのデジタル変革に向けた IT 関連への先行投資の結果でございます。研究開発費につきましては対前年から77億円増加しておりますが、前年のゾフルーザのアザーワイズヘルシーフェーズ3試験による負担がなくなりましたので、通常の研究開発費が33億円減少した一方で、先ほど述べた戦略的事業投資の一環として抗酸菌症治療薬に関するライセンス契約、新規交通薬に関する製造者とのライセンス契約を締結したことにより110億円を新規に投資した結果でございます。これにより営業利益はプラス117億円の増となりました。営業外損益につきましては52億円の増でございますが、 HIV フランチャイズの売上拡大に伴う通常受領分の配当金が増加したことに加え、臨時配当金を B 部社から受領したことが主な要因でございます。この結果経常利益は169億円の増となっております。最後に特別損益についてですが、中国の C&O 社の南京工場の移転に伴う、これは旧工場ですが、この旧工場の売却の影響で、プラス27億となりました。以上により最終的に、当期純利益が対前年で159億という結果になりました。続きまして7ページに事業別の売上高の結果について示しております。まず国内医療用医薬品でございますが、この四半期で254億の実績値、進捗率は 48.6%、対前年からは119億円のダウンという結果でございました。次に海外子会社輸出関連につきましては99億の実績ということで、進捗率としましては 72.4%、 対前年で33億の増となっております。この中で米国塩野義インクにつきましては実績値が61億、進捗率 120.8% であり、対前年で26億の増額となっております。このように大きく変動している要因としましては、シンプロイックにつきまして、これまでパーデュー社との業務提携による共同販売活動を進めてまいりましたが、この度販売方針を変更し、契約を解消したことにより一時収入を得た結果でございます。一方、スフィーナにつきましては、デュシュネー社との事業提携を進めておりますが、実績値としましては8億、上期進捗率としては 36.7%、対前年で4億のダウンという結果でございます。製造受託につきましては、実績値28億、対前年から7億ほど減少しておりますが、これはドルテグラビル原薬の受注タイミングの関係で、この第一四半期では対前年で一時的に下振れして見えている結果でございます。一方、ロイヤリティ収入トータルにつきましては483億の実績で、対前年から229億の増でございます。主な内容としましては HIV のフランチャイズで実績値245億ということで、対前年から58億の増額でございます。 B 部社におけるティビケトリーメイクの販売が好調な結果を受けております。一方、クエストオールにつきましては実績値55億、進捗率 51.9% と予想の範囲内で推移をしております。その他ロイヤリティ収入につきましては183億の実績値、対前年で172億の増額という結果でございます。主な要因はバロキサビル・マルボキシルの米国における新薬承認申請が受理されたことに伴うロシアからの収入の結果でございます。以上からトータルの売上高は885億、対前年で135億なわけということでございます。次に8ページに事業別売上高における対前年比較と増減要因を整理しております。すでにご説明しました通り、ロイヤリティ収入が増加しております。海外子会社輸出事業については米国でのフォルタメットのオーソライズドジェネリックのロイヤリティ収入が減少しておりますが、シンプロイックの一時収入もあり、プラス33億の増収となっております。国内医療用医薬品につきましては戦略品の売上が増加する一方で、ジェネリック浸透による売上減やこの春の薬価改定による影響を受け減収となっております。詳細については後ほど製品別のスライドで説明いたします。次、9ページで米国シンプロイックの販売方針の変更について補足説明いたします。オピオイド誘発性便秘症治療薬のシンプロイックに関しましては、これまでパーデュー社との間で戦略的事業提携を結び共同販売活動を進めておりましたが、近年 米国におけるオピオイドを取り巻く環境が劇的に変化をしてきておりまして、2017年10月にはトランプ大統領が公衆衛生の非常事態宣言を出しました。これを受け、タージュ社がビジネスモデルの変革に取り込むことになりましたので、これまでのアライアンス活動を終了することに合意をいたしました。今後につきましては、米国の塩野義インクが自社販売及び流通を行いながら、販売促進のための新規のパートナー企業の選定を行ってまいります。続きまして10ページに国内医療用医薬品の売上高を示しております。まず戦略品ですが、サインバルタにつきましては、この春の薬価改定の影響を大きく受けたものの、数量ベースでは対前年より堅調に伸びており、実績値としましては61億と、額としても対前年より4億円の増額となっております。次に昨年5月に発売しましたインチュニブにつきましては、実績値11億対前年で8億の増額となっており、紙機の進捗率も 57.3% と、順調に進捗しております。ゾフルーザ、ラピアクタ、ブライトポックのインフルエンザファミリーにつきましては、インフルエンザの流行が昨年度に比べて今年度非常に早期に収束をしたため、対前年でマイナスになっております。オキシコンチン、シンプロイクを加えた戦略品合計で実績し96億、紙機進捗率が 47.3%、 対前年から16億ほどの増という結果でございます。さらにアシティア、ムルプレタ、ピレスパの3品目を加えた新製品合計では実績値が110億円、進捗率 47%、対前年から9億の増という結果でございます。一方、クレストール、イリベタン類につきましては、ジェネリック浸透の影響を受けまして、クレストールが実績値26億、これは対前年でマイナス 78.1%、額としてはマイナス94億円と大幅減になりましたが、紙機進捗率では49.6% と当初予想の範囲内で推移しました。イルベタン類も実績値19億、対前年マイナス 48.5%、額としましてはマイナス18億円の減となりましたが、これら2つが国内医薬の売上減の主要因となっております。以上のように、新製品につきましては順調に進捗をしておりますが、ジェネリック浸透の影響を受けたクレストール、イルベタン類の売上減により、国内医療用医薬品トータルとしての売上高が対前年でマイナス119億となりました。ただこれらの品目につきましては、機種の予想の範囲内で進捗させることもできておりますし、特にクレストールにつきましては販売量の安定化も見えつつありますので、今後底打ち感が出てくるのではないかというふうに考えております。最後に11ページに戦略品のトピックを示しております。まずサインバルタにつきましては、先ほど申し上げた通り薬価改定の影響を受けておりますが、疼痛領域を中心に処方が順調に拡大しており、対前年で 20% 増加をしております。インチュニブに関しては6月1日に投薬期間制限が解除されました。これに向けて営業リソースを集中的に投下していたこともありまして、6月からの売上が堅調に増加をしております。インフルエンザファミリーにつきましては、高感度かつ短時間で判定できるインフルエンザキット、ブライトポックフルネオを7月に新発売し、診断から治療までの一貫した体制を整えております。この冬からの流行期に備え、インフルエンザファミリーの総合力を強化しております。以上が2018年度第1四半期決算の概要についての説明でした。続きまして12ページ、7月23日にお知らせをしておりました業績予想の修正について説明をいたします。13ページに当初予想からの主な変更点を示しております。ポイントとしてはここに示す3つに集約されますが、ゾフルーザの HR 試験が前倒しで完了することに伴いまして、今後受け取るマイルソン収入も前倒しで発生することが見込まれることや、これまでご説明してきましたように、第一四半期で発生した一時収益などの要因を収益面で反映させるとともに、次世代の成長ドライブへの投資を少し拡大させていただきますが、当初予想を上回る増収増益の達成するということで、上期及び通期の業績予想を上方修正させていただきました。14ページにその業績予想の修正のサマリーを示しております。まず売上高につきましては、上期で1680億、40億の増でございます。通期では3480億として15億の増額、修正後は対前年で33億の増収となります。営業利益につきましては、 上期は480億、35億の増、通期では1200億とし、10億の増額、修正後は対前年で48億の増益となります。経常利益につきましては、上期では610億、65億の増、通期では1440億とし、40億の増、対前年で53億の増益となります。当期純利益といたしましては、上期では486億、55億の増、通期では1145億として35億の増額に修正をしております。修正後は対前年で56億の増益となります。右下に為替レートを示しておりますが、こちらについては修正はございません。15ページに損益計算書の予想を示しております。主要な項目について上期下期のポイントをご説明いたします。売上高につきましては、上期はロッシュ社からの収入が下期から前倒しになったこと、新プロジェクトの一時収入を反映してプラス40億としております。下期につきましては、前倒しの裏返しということでマイナス25億ということとして、通期では差し引きの15億もプラスとしております。売上原価につきましては、売上高の修正がマイルストーンと一時収入ということでございますので、こちらについては修正の必要はございませんが、すでに見えている見込みを考慮しまして、上期でマイナス5億、下期は変更なしで、通期でマイナス5億の微調整をしております。販売費一般管理費につきましては、研究開発費に関して S033188 の前倒しの完了により、上期が15億と膨らむ一方で、下期は新プロイックの市販後試験や、次世代の成長ドライバーへの投資拡大を考慮して、予想を維持させていただき、通期ではプラス15億の増額修正としました。一方、販売管理費の方では、上期でマイナス5億とコントロールすることで、販売費一般管理費のトータルとしては、上期でプラス10億、通期でもプラス10億としております。以上の結果、営業利益につきましては、上期で35億の増、下期で25億の、通期では10億の増益修正としております。営業外損益につきましては、第一四半期で受領した B 部社からの臨時配当金の増額分を修正し、その結果、経常利益につきましては、上期で65億の増益、下期ではマイナス25億、通期では40億の増益修正となっております。以上が業績予想の修正に関する説明です。続きまして、株主還元について説明いたします。17ページに自己株式取得及び消却についての概要を示しております。当社は現中期経営計画の下で、安定的な株主還元施策として毎年増配とともに直近では2年連続の自己株式の取得並びに消却を行ってまいりました。今回株主還元の強化、資本効率の向上、並びに機動的な資本政策の遂行により企業価値の最大化を図るために自己株式の取得並びに消却を実施いたします。自己株式の取得に関しましては、860万株を上限、あるいは取得価格の総額として500億円を上限として実施いたします。取得期間は2018年7月31日より12月20日までを設定しております。自己株式の消却に関しましては、900万株を予定しており、消却予定日は2019年1月31日でございます。以上、松尾がここまで説明させていただきました。
それでは戦略的事業投資とパイプラインの進捗につきましては、私、澤田の方からご説明をさせていただきます。まず戦略的事業投資の進捗でございますが、すでに松尾の方から申し上げました通り、今年度、通年で200億、上期150億、戦略的事業投資の予算として計画をしておりました。そのうち、この第一四半期において今すでに110億の投資を終了させたということでございますが、その中で主要な2つの提携についてご説明させていただきたいと思います。まず最初のものが5月31日にプレスリリースさせていただきましたシリ社との業務提携でございまして、感染症領域において今非常に問題となっております結核を含む抗酸菌に対する先行化合物及び後続化合物群のグローバルでの開発販売権の獲得ということでございます。 また2件目が政治者との業務提携ということで6月14日にプレスリリースで発表させていただいておりますが、新規メカニズムの抗うつ薬開発品を獲得したということで、これにつきましては日本、台湾、韓国における独占的開発販売権となっております。また抗うつ薬としてだけではなく睡眠障害を含めその他今後適用拡大していく可能性を十分に持っている薬物であるということを期待しております。では次ここの品目あるいはここの提携内容についてご説明をさせていただきます。まず支持者でございますが、新規メカニズムにより先ほどお話ししました通り結核を含むということで結核並びに非結核性の抗酸菌症この両方に阻害活性を示すようなそういう化合物群を今回手に入れることができております、そうすることによりまして下に書いておりますように結核におきましては多剤耐性菌感染症が非常に増えてきており、それが世界的な問題となっておりますがそこのニーズを満たすだけではなくさらに先進国におきましても非常に大きな問題となってきております結核性の抗酸菌症 NTM 症に対する治療薬、これをご提供できる可能性というものもあるというふうに考えております。特に現在 NTM 症に対しましては既存薬というものがこの適応症に特化したものとしてはございませんしさらに治療効果もあまりないということで患者数が増えていることも含めまして非常にニーズが高まっております。で今回セリー社の化合物の中でこの NTM に対して非常に効果の期待できるような化合物が出てきたということでこれをぜひ開発を進めていきたいというふうに考えておりますし、結核に対しましては HIV との重複感染ということも非常に大きな問題となっているということもございまして、シリの化合物だけではなく C&O から創生された S00499 にさらに TB アライアンスとの提携や G-HIT ファンドの活用なども含めて今後積極的に進めていきたいというふうに考えております。政治者の新規抗うつ薬でございますが、弊社の化合物ナンバーとしては S812217という番号を付させていただいております。この薬剤は抑制神経系に直接作用する新規メカニズムの薬剤でございまして下の図にも示しておりますように非常に早くから薬効が示される当翌日からすでにプラセボに対して有差が認められているというような薬剤でございましてその薬効も非常に強くこれまでの既存の薬剤群と比較いたしますとプラセボとの差が明らかに大きな差になってきておりますしさらに投与を終了した後もその効果が持続するということが確認されておりまして既存の治療体系を変える可能性がある薬剤というふうに見ておりさらに FDA からもすでにブレイクスルーセラピーの指定を受けております。サインバルタに次ぐ新規抗うつ薬の候補として、国内においても開発していきたいというふうに考えておりますが2018年中に日本での臨床試験を開始したいというふうに考えております。次ゾフルーザグローバル第三相試験におきますハイリスク試験の結果について少し触れさせていただきたいと思います。まず22枚目にこのハイリスク試験の試験の計画内容を概略をお示ししております。ハイリスクの患者さんと申しましても発症48時間以内という条件はアザーバイズヘルシーの試験と同様でございまして12歳以上グローバルで南半球も含めて実施しておりまして症例数としては2184例を対象としております。でその患者様は無細工化しましてゾフルーザにつきましては体重が80キロ未満の方は40ミリ以上の方は80ミリグラムの単回投与でさらに対象群としてプラセボとオセルタミビルの75ミリ1日2回5日間投与を置いていると、そういう試験でございまして主要評価項目は下にお示しする通りですが主な副次評価項目といたしまして抗ウイルス効果並びにインフルエンザ関連合併症の発現率特にこのインフルエンザ関連合併症の発現率というのがハイリスク試験特有の副次評価項目になっております。で23ページに結果を簡単にお示ししております。これプレスリリースの中でもすでにお示ししておりますが主要目的につきましては達成することができましてハイリスク患者においてインフルエンザ利用期間のプラセボに対する優越性を確認した最初の抗インフルエンザ薬ということになります。また主な副次評価項目であります抗ウイルス効果 並びにインフルエンザ関連合併症の発現率、このいずれにつきましてもプラセボに対して優越性を示しておりまして、さらに投薬時点からのウイルス歴化の変化量、ウイルス歴化を指標としたウイルス排出期間につきましては、オセルタミビルに対する優越性をアザワイズヘルシー試験同様に認めております。また安全性につきましても任用性は非常に良好でございまして、アザーワイズヘルシー試験等で認められたプロファイルと同様の結果になっております。この試験結果につきましては学会等でまた詳細をお示ししていただきたいというふうに考えておりますが、この試験によりましてゾフルーザの非常に優れた有効性と安全性がさらに示されたというふうに考えておりまして、次シーズンに向けて非常に重要なデータになったというふうに考えております。以上を含めまして第一四半期の主なパイプラインの成果というものを24ページにまとめてお示ししておりますのでご参照いただければと存じます。以上でございます。ありがとうございました。
はい、以上で説明を終了させていただきます。これより質疑応答に移らせていただきます。質疑応答はオペレーターの説明に従って行いますのでよろしくお願いいたします。
最初のご質問はシティグループ証券山口様です。それでは山口様お願いします。
一つ目の質問が最後にご説明いただいたゾフルーザの、HR 試験なんですけれども、詳細は学会でということですが、このインフルエンザの利病期間におけるタミフルとの差っていうのはどんな感じだったでしょうか。
悪くはないと思います。
悪くはない。あと Q1 とその紙機の数字の入れくりのところでちょっとごめんなさい、私自身はちょっとこんがらがってるんですけども、対ロッシュからのそのマイルストーン収入においてはお話しいただいた中では下期のものが Q2 に入るという話がございました。でこれをもって紙機の数字が動いてるんですけれども、一方で Q1 そのものもかなり数字的なレベルが高い申請が入ってましたんでと思うんですが、この申請における Q1 のマイルストーンというのは、これは何と言いますか、もともとの会社予想に入っていたものなので、御社の想定としてはそこは想定線ということで、その2つは分けて考えればよろしいんでしょうか。
はい、結構でございます。
あ、それでいいですね。終わりました。あと最後にすいません、一般的なことで結構なんですけれども、ロイヤリティの Q1 というのはもともとスレッシュホールドがあって少し低めに出るという傾向がありましたが、それを計算してもちょっとロイヤリティ率が上がっているような気もしないでもないんですけれども、これは為替等々もありますので、ロイヤリティ率は変更ないんですか、それともスレッシュホールと少しずつ変わってますか今。
はい、ロイヤリティ率は変更なしで、スレッシュホールドが、今年度解除されます。その部分が第一クォーターにも反映されて、プラス要因に上がっております。
これは今期から解除ですね。
はい、そうです。
解消ということは ないということですね。はい、スレッシュホールドがないということですね。
はい、そうです。
あ、わかりました。はい、ありがとうございます。以上です。
次のご質問は大和証券橋口様です。それでは橋口様お願いします。
橋口です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。812217について実際ですけれども、申請時期ですとか上司の時期ですとか目標としてご開示されていれば教えていただきたいということと、あちらさんの方ではもうすでにフェーズ3試験に入ろうというタイミングのようなんですけれども、それに国際共同治験として入れる可能性がありそうなのか、それとは別に日本は日本で、通常のステップでフェーズ1、2、3って踏んでいくような、それとは別にですね、というふうな形になりそうなのか、今後の開発の全体像っていうのを差し支えない範囲で教えていただけませんでしょうか。
さすがにもうフェーズ3始めようとしておられますので、そこに入るのはちょっと難しいというふうに考えておりますが、1、2、3と通常のステップを本当にフルに減る必要があるかどうかというのは、そこはそうではない方法もあるのではないかとは考えております。
で、現時点ではその申請とか上司の時期っていうのはご開示されてますか。
まだ開示しておりません。
わかりました。で、 今回うつについてお話をいただいたんですけれども、向こうの方ではいろんな適応症について開発されているようなんですが、それについては御社としては現時点でどのようにお考えなんでしょうか。まあ、早い段階で同時並行的にいくのか、それとも当面はうつの方を先行させるようなお考えなんでしょうか。
やはりサインバルタを持っておりますので、まあ、その観点からいきますと、うつは最優先で開発を進めたいというふうに考えておりますが、当然化合物の最大化は考えておりますので、海外のそのデータを見ながらどの適応症を次に進めていくべきかというのは積極的に考えていきたいと思っております。
わかりました。以上です。ありがとうございました。
次のご質問はクレディスイス券酒井様です。それでは酒井様お願いします。
あ、もしもし。
はい、こんにち
は。すみません、酒井です。ちょっと2つだけなんですけども、1つはすみません、この、まあ、情報修正されているときにちょっと確認すべきだったのかもしれませんが、もう今回第一クォーター出たんで、もう少しはっきりとしてくると思ったんですが、この上期と下期のバランスなんですけれども、いろいろ今ご説明いただいて、まあ、ロシュからの、収入が前倒しで入った云々のご説明ございましたけども、基本的にその前回 の、 その予想との違い、今のご説明の中ではスインプロイクの、まあ、いわゆるその提携解消に伴う一時金が上期塩野インクの方に入って、ただ上期ですね、で下期にただスインプロイクのいろいろな知見の なんとかとおっしゃいましたかね、ちょっと聞き取れなかったんですが、それによって、まあ、R&D が増えるんで通期の、まあ、情報修正というか増額がこの程度に収まったという、そこの違いだけなんですか、おっしゃっていることとしては。で なんでこんなこと聞いてるかというと、結局今期はその、まあ、国内の方のクレストールとかイルベの、国内の方の、ジェネリック参入特許切れの影響が、まあ、直撃しているわけですよね。ただこれが平準化してくるのが多分年明け2010、まあ、数量クレストール安定的になったというふうなコメント松尾さんの方がございましたけれども、まあ、これが安定的になってくるとですね、もう少しこう真水の部分というのははっきり見えてくるんで、まあ、株価的にもですね、もう少しこう、まあ、先行きが見通しやすくなるというふうに思っているんですが、すみません、ちょっと長くなりましたけど、この辺まず最初の質問なんですが、何かコメントいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございました。ご指摘いただきましたように、売上高が通年で15億、今回情報修正させていただいてますけれども、基本的な要因は、パデューサーからの一時金、これを、この第一口座で、まあ、獲得したということを一つ反映しております。ただ途中で説明もいたしましたけれども、SI の方でテパ社から受け取っているフォルタメット H のロイヤリティがジェネリックの競争等が激しくて、予想よりもかなり落ちているというところも反映して上げ幅を15程度にさせていただいております。一方コスト面につきましては R&D のところが15億増えておりますけれども、これにつきましては、まあ、ゾフルザ関係のいろいろな最大化に向けた開発、あるいはバデューシャの事業提携の解消に伴いまして、市販後の臨床試験、あるいは臨床調査、市販後の調査等の経費が加わりましたので、その分 R&D 経費を増加させていただいております。
わかりました。それが相殺されて、まあ、通期ではこのレベルということなんですかね。
はい、
経常利益のところが少し増えているのは、これはあれですか、ビールからの配当ということでよろしいんですか。
はい、第一クォーターに一時金としていただいております。でこれにつきましては、配当原資の、スレッシュホールド、これが今年度になって変更になったというところを反映して、第一クォーターのみ一時的に増加しております。
わかりました。で、その、まあ、ビーブ関係のことなんですが、ジルカのですね、リリースをされたときに、まあ、その中で今期の業績予想への影響は軽微というですね、ことを、まあ、おっしゃってると思うんですけれども、とはいえですね、もう GSK の方でジルカ、これ、ヨーロッパの方で売上が確か、24ミリオンポンドがなんか上がっていると思うんですね。ですからこれ、将来的に まあ、そこそこ売上が伸びてくると前提を置けばですね、ロイヤリティの収入っていうのはですね、どういう形で、まあ、これ2財配合ですから、多分従来通りの取り目と変わらないというふうには思うんですが、その辺の経済的ななんか条件っていうのがあればですね、あればというか、教えていただける範囲で、ちょっとお聞きしたいということと、これに伴って、何らかの形で今おっしゃったマイルストーン的なものがですね、ヨーロッパの発売か、または今回の、まあ、いわゆる試験ですよね、の結果で、入っているのかどうか、この点確認させてください。
今日からですけども、受領官のリリース時に今期の業績に対する影響は軽微であるというのは、これは特に大きな意味はございませんでして、その東証の適時開示面を考えた上で、そこで情報修正、下方修正をするような影響は出ていないという意味で書かせていただいております。
ということは何か入ったということですか、これに関係して。
いや、特に入ってはいないという意味です、うん、はい
はい、分かりました。で、残りの部分は、
残りの部分は、まあ、現時点では我々の方から開示できることはございませんので、まあ、GS 経営者の決算発表をと B 部 の, 業績の状況を見ながら、そこは適切に対応していきたいと思います。
分かりました。それから国内の方のジェネリックの影響ですが、これについては何かコメントいただけますか。
国内の、
いや、だからまあ平準化して、まあ、クレストール、それからイルベですよね、この辺が平準化してくるというのは、多分今年の下期から来年早々だと思うんですけども、なんとなく今の松尾さんのコメントだと、もう下期あたりから、クレストールあたりは数量が徐々にという話ですから、落ち着きどころをちょっと早く見極めたいなということなんですけどね。
これはですね、昨年度の9月にオーストラリアジェネリックが出まして、12月にその他のジェネリックが出まして、まあ、そこの我々のフォーキャストがちょっと甘かったっていうのがございまして、昨年度の決算では非常に急激な影響を受けたということはございます。まあ、その後ずっとトラッキングしていきますと、まあ、松尾が申しましたように現時点では、まあ、それほど影響はございませんで、まあ、予算の範囲内で推移している。で、まあ、直近を見ておりますと、まあ、落ち着いてきたかなというところでございます。
わかりました。いや、下振れリスクが少なくなってくるということであればそれで結構なんですけど、ありがとうございます。
はい、そういうことになります。はい、ありがとうございます。
次のご質問は野村証券高谷様です。それでは高谷様お願いします。
すみません、野村証券の高谷ですけれども、よろしくお願いします。まあ、お伺いしたいのはやはりちょっとこうギリアドと GSK の、まあ、テレフォンコンファレンスでも、まあ、話題になってた話なんですけれども、結局こうトリウマクとチビ系の今のこのトレンドを見てますと、まあ、全体で見ると TRX ではあまり変わってはいないんですけど、NBRX、新しい患者の方で見ますと、まあ、やっぱりかなり、そのビクテグラビルに取られていると。で、多分今もうシェアは同じって GSK のコンファレンスコールで言ったと思うんですけど、まあ、直近で言うと多分逆転していて、ビクテグラビルのシェアの方が高いんじゃないかなと思うんですが、で、多分、いろいろな話を総合していくと、どちらかというとトリウメックが、2がスイッチが見られて、TBK はデスクビとの併用で、まあ、かなりそこのところは変わってないという理解だと思うんですけど、ちょっとこうおっしゃってたことと少し逆の状況になっているんじゃないのかなと思っているんですが、でお伺いしたいのはこれ、まあ、我々ちょっとそのトレンドとかそういうのはあまり見れないんですけれども、どこになったらどの時点でですね、まあ、平行状態になるのか、で要するにこのビクテグラビルとの NBRX のシェアがどこまでいったら、まあ、もう安定してこれ以上ダメージにならないのかと、その辺のことをちょっと示唆いただけると大変助かります。これが1点目です。
そこは残念ながら GSK 様と全く異なる見解を示すわけにはいかないもので、塩野義としての見解を示すというのは実際ちょっと難しゅうございますね。申し訳ありません。
じゃあまあ今の時点だともうとにかく、まあビクテグラビルの、このシェアの拡大が止まるのを待つしかない ていう感じなんでしょうか。
いや、あのビクテグラビルの方に関しても、あの一般論的に言いますと、やはりあの有効性はあのいろんなデータが出ておりますし、まあ、ギリアドさんは非常にビジネスを、まあ、お上手な会社でいらっしゃいますので、まあ、その販売力の強さというのはそちらは本当に侮れないというふうに考えておりますが、やはり長期間 あのデータをきちんと見れていないという点では少しそこが弱みになっているというふうに感じておりますので、そこをあの実際処方される先生方がどこまで重大なイシューとしてもう少し確認したいというふうに思われるかということに依存してくると思います。やはりあの 4,5 年投与を継続して耐性ウイルスが出てこないというのがやはり非常に大きなポイントになってきますので、まあ、そこのデータが出てきたときに、あの逆にビーブ側の二剤併用 その耐性ウイルスに対するデータがどこまで整っているかというのも結構大きな問題になってくるだろうなというふうに思います。
わかりました。じゃあ2点目なんですけれども、まあ、これもギリアドさんが最近おっしゃってた話なんですが、GS6207 という薬がフェーズ1にありまして、まあ、カプシド阻害剤という新しいメカニズムの薬だと。で、どうやらこれ1回の皮下投与で90日間ぐらい血液の中に残るということで、3ヶ月1回の皮下投与製剤ということで、多分これはカボテグラビルに競合するものになると思うんですけれども、このカプシド阻害剤というちょっとその新しいメカニズムですので、我々ちょっとよくわからないんですけれども、この、まあ、新しいメカニズムなので、開発に結構時間がかかると。で、御社カボテグラビルではとにかく先行しているので、まあ、あの、競合が出てきたとはいえども、まあ、かなり先行しているっていう理解でよろしいでしょう。これが2点目です。
そうですね。あの、先ほど、まあ、ビクテグラビルについても、やはり長期間投与した時の耐性ウイルスの発現がどうかというのを見ていかなければいけないというお話をさせていただいたんですが、まあ、その一方で、あのご存知の通り、まあ、構造的にも非常にドルテグラビル等に近い構造を持っており、メカニズムとしても、まあ、ある程度もう信頼感のあるインテグレス阻害剤であるということを考えますと、ドルテグラビルに対するその要求度っていうものと、全くの新規のメカニズム、新規の薬剤におけるその長期投与した場合 の耐性ウイルスに対する影響を見たいというこの要求度は多分相当違うだろうというふうに思いますので、そのデータを出していかれるのはやはり相当大変だろうなというふうには思っています。ですからそういう意味で、実際そこを確立されるまでには相当の時間がかかると思いますので、それまでに、まあ、カボの方で、データを、まあ、出しておくことができるだろうというふうに考えておりますし、もう一つあのちょっと気になりますのは、ギリアドさんは散剤投与にずっと固執しておられるので、散剤投与に固執しておられるのであれば実は注射剤でコンビネーションは作れない、そこのあのロジカルなギャップをちょっとどういうふうに埋めていかれるのかというのはちょっと注視していきたいなというふうに思っております。
ええ、わかりました。どうもありがとうございます。
次のご質問は水道県田中様です。それでは田中様お願いします。
もしもし。
こんにちは。
あ、水穂の田中です。2つあります。1つはこの前発表になったそのジルカのその100週の投与の、結果なんですけれども、ウイルス抑制効果が 89% で、その NNRTI の耐性が3例ぐらい出てたと思うんですが、この結果は満足するデータと言っていいんでしょうか。ちょっとその長い試験のデータをあまり見たことがないので、まあ、これから3年、5年のデータが出てきたときにどういうふうに見ればいいのか含めて教えてください。
そうですね。まあ、3例というものの、実は3例中2例は、ちゃんと投薬をすると、ウイルスが消えているというところもありますし、残る1例につきましては、実は入る前からもすでにその耐性ウイルスが存在していたということが、まあ、確認されていますので、その点からいきますと、そもそも対象患者ではなかったというふうに言うことができると思いますので、その点では、 まあ、一応想定の範囲内のデータかなというふうには考えております、はい、
来年その3年のデータが出たときに、まあ、ウイルス抑制効果でやっぱりこのくらいの 80% 台後半ぐらいのデータが期待されているんでしょうか。
それは欲しいですね。
はい、わかりました。あと2点目は、600918についてです。で今回慢性外傷のフェーズ2のクロスオーバー試験が始まったと思うんですけれども、今回のこの患者さんの中には IPF も入るんですか。
あの原則的には入れないつもりでおります。
あ、はい、わかりました。ありがとうございました。
次のご質問は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券若尾様。それでは若尾様お願いします。
もしもし。
こんにちは。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の若尾です。
あ
のインフロイクのところについて教えていただきたいのですけれども、サデュートの提携を解消されて、まあ、新たなパートナーを探されるということなんですけれども、こちらに関しては、まあ、パデュー社はかなり状況が変わってきているので、これはパデュー社から別の会社に変更すれば、こちらのスインプロイクの見通しというのも、まあ、今後の見通しというのは改善していくというふうに考えていいのか、まあ、一方で今回の問題というのは、そもそもこのオピオイドを取り巻く環境が変わったということですので、まあ、新たなパートナーが見つかったとしても、やはり従来よりはこのスインプロイクの見通しというのは、厳しく見ていかないといけないのかというところを、教えてください。あとこのパートナー、今選定中ということなのですが、まあ、大体いつぐらいに見つかりそうな、まあ今交渉中かと思いますので、いつぐらいにですね、あの契約締結できそうなものなのか、まあ、相手がいることではありますけど、何かあのタイミングと教えていただけるのであれば教えてください。
あのオピオイドを取り巻く環境が厳しくなっているのはあの事実ですので、あの以前ほど楽観的なあの予測はやはり立てにくいというふうに考えています。ただあの一方であの患者団体の方から、あの実際にがん疼痛の患者さんなども含めて、その疼痛で本当にオピオイド以外使う薬がない場合にもなかなか処方されないという、まあ、そういうあの声もかなり強くなってきていますので、少しは改善する可能性はあるというふうには考えていますが、オピオイド全体の消費量そのものが下がる、でその影響は少なからず受けるだろうというふうに思っていますが、やはりあのパーデューさんがやはり非常にビジネスをやりにくかっただろうなというのは、やはりオピオイドの話を一切病院などではできなくなっていたという時に、オピオイドと関係なくスインプロイクだけでいけるかというと、逆にパーデューさんの場合はそれが難しかっただろうなというふうに思いますので、まあ、適切なあのパートナーを選ぶことができれば、そこに関しては改善はするだろうというふうには考えております。あの今もなおやはりオピオイドを処方されている患者さんがいらっしゃるのは確実ですし、まあ、そういう方々の本当に半数弱の方々はやはり便秘で相当困っておられるはずですので、まあ、そこにニーズはもう確実にあるというふうには考えております。で可能であれば、まあ、あの年内年度内にはあのパートナリングはあの終了させたいというふうに考えております。
わかりました。ありがとうございます。以上です。
次のご質問は関三例 MUFG 証券村岡様です。それでは村岡様お願いします。
あ、もしもし、モルガンスタンレー村岡です。よろしくお願いします。あのビーブの配当金の件なんですけれども、あの臨時っていう部分をおっしゃられたと思うんですが、あのこれが、30億円ぐらいかなって見えるんですが、その額がもしよければ教えていただきたいというのが一つと、その ご説明の中で、ビーブの配当原資のスレッショールドが変わったのでっていう話があったんですが、ちょっとそれもう少しあのお話しいただきたいのと、この、セカンドクォーター以降の、配当金の水準も上がったと、配当原資の水準も上がったということで解釈がいいのか、ご解説ください。
はい、配当金の増額についてはご指摘の大体レンジの中で、合ってると思います。 それから、スレッシュホールドのお話ですけども、配当原資を計算するにつきましては、現金あるいは現金等々物につきまして、ある一定の基準を超えた分から、配当原資決まるんですけども、そのスレッシュホールド部分が、この18年度に下がったということで、それに見合った部分の配当が今回、入ってきたという解釈になります。
ということは、また、その見直しは、例えば年に1回ぐらいしかないとか、そういう感じなんでしょうか。
今回だけになります。
あ、今回のみ、分かりました。はい、ありがとうございます。あとゾフルーザの国内なんですけれども、売上がこの4、6月ゼロなのは分かっているつもりなんですが、返品みたいなものはなかった、で7、9月にも起きるような見込みはないという解釈でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ゾフルーザにつきまして、返金は若干、発生はしたということでございますけれども、それ以降、これ以降につきましては発生の見込みは、ないと持っております。
わかりました、ありがとうございます。最後シンプロイック、アメリカの話なんですけれども、そのパーデューから戻ってきて、パートナー決まればまた変わるとは思うんですが、今後ずっと当面塩野義のみでやるという前提に考えたときには、例えば年間どれくらいの、追加の固定費用が発生するとか、なんかそういうちょっと定量的な費用面での考え方を教えていただけませんでしょうか。
はい、当分の間は自社で、対応いたしますので、当然販売促進費というのは、特に下期を中心にある程度発生するということで、今回の修正予算の中ではそれも少し見込んではおります。
わかりました。以上です、ありがとうございます。
はい、それでは以上で、質疑応答を終了させていただきます。皆様、本日はお忙しい中ご参加いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。